子供もママ自身も褒める。すごいところを頑張って探すわけではありません。まずはママを褒めることから。子育ては正解がないから、自分の子育てがこれでいいのか不安になることがありますよね。自分の子育てに自信がないと、つい周りと比較してしまったり、ああしなければ、こうしないとダメなのではないかな、と子育ての軸も定まりません。こうなってしまうのは、ママ自身が完璧にやらなくてはという思いが強かったり、こんな自分ではダメと思ったりしてしまっている方が多いのです。つまり、ママ自身が自分を肯定できていないのです。ママ自身が自分を肯定することができていないと、子供の自己肯定感も育ちにくくなってしまいます。自己肯定感はありのままの自分を認めることです。成功しても失敗しても、よくやってるね、頑張ってるね、こういうところが素敵だねと認められるとこで、ことで、自己肯定感を持てるようになっていきます。これはママも子供も同じです。子供を認める前にママ自身をたくさん褒めて自己肯定感を上げていきましょう。心貯金を貯める。心貯金という言葉を聞いたことがありますか？子育てコーチングを学ぶ中ではよく使われる言葉のようです。心貯金とは、言葉と行動でママの愛情を子供に伝えることです。具体的な言葉や行動の例は、大好き、応援しているよ、頑張っているね。行動は、抱っこ、添い寝、話を聞く、認める、頭を撫でるなどです。この心貯金をママもした方が良いということです。身近な人から上記のようなプラスの言葉をもらえるのがベストですが、大人になると周りから褒めてもらう機会ってなかなかないですよね。なので、まずは自分で自分をたくさん褒めてあげてください。寝る前に、今日も頑張ったね。家事と育児を仕事をいっぺんにこなせる自分はすごいすごいと、自分にプラスの言葉を与えて、ママの心貯金を貯めていきましょう。夜寝る前の少しうとうとした状態の時は、脳がシータ波になっていて、暗示が入りやすいそうですよ。シータ波が何かは今は知らなくて良いと思います。私もわかりません。プラスの言葉で自分を褒めることで、無意識に自分への自信が根付いていきます。寝る前の暗示は子供にもとても有効です。お子さんがうとうとしている時に、あなたは素敵よ、あなたのことが大好きよと言葉をかけてあげると良いですね。自分自身を肯定することを習慣にする。自分を肯定することを習慣にしていくと良いです。そのためにも自分で自分のいいところを見つけましょう。日々の子育てや家事、仕事に追われていると、自分の良いところを振り返る余裕もなくなります。だからこそ、自分の良さは何かを改めて思い出してみることが大切です。自分の良さを認識して、自分で自分を褒めることが日常的にできるようになると、こうしなければ、この子育てでいいのかなという不安や心配が薄らいでいき、自分はこんなに頑張っているんだから大丈夫と思えるようになっていきます。例えば、今日はお皿洗いができなかったけど、まあいいか、とできない自分に OK を出すことができるようになれば、こうしなければの呪縛から解き放たれます。短所を長所に変換する。自分の良さを見つけられない、ダメなところしか浮かばないという方は、まずそのダメなところを書き出し、それをポジティブな言葉に変換してみてください。例えば、怒りっぽいは正義感が強い。心配性は愛情深い。人付き合いが苦手。自分の世界を大切にできる。嫌なことから逃げるは自己防衛力が高い。頑固は自己主張ができる。どうですか？ご自分の良いところに気がつけましたか？このポジティブ変換が習慣化されると、自分にも良いところがちゃんとあると気づけますよね。また、毎日何もできてないと思ってしまっているママがたくさんいます。そんなことはありません。たくさんやっています。それがたとえして当たり前のことでも。毎日当たり前にやっていることがすごいことなんだよと言われて、心が軽くなったことがあります。その通りなのです。子育てをしながら、 家事や仕事をするのは当たり前ではないのです。とっても頑張ってやっていることなのです。ですので、当たり前にしていることも、今日も頑張ってできましたと、一日の終わりに自分を褒めてあげてくださいね。褒めると子育てが楽になるの？いつも誰かの指示を待っている子。何かをするときにはやってもいい？と許可をもらわないと心配になる子。少しのつまずきでもうダメだと諦めてしまう子。と、何でも自分から挑戦してやってみる子。多少の失敗ではへこたれない子。いつも自分の好きなことを楽しんでいる子。上記の二人の子供をイメージしたとき、どちらの子供の方が子育てしやすいと思いますか？後者の方が子育てしやすそうですよね。後者の子育てがしやすそうな子は自分に自信があります。自己肯定感が高いとも言います。自己肯定感とは、先ほどもお伝えしましたが、自分は認められている。自分は愛されている。自分はありのままでいていいと感じられることです。自分は他の人よりこんなにすごいんだ。失敗なんて絶対しないという自信過剰とは違います。人と比べることなく失敗する自分、苦手なことがある自分も自分なんだと受け入れることができるというイメージです。子供の頃からこの自己肯定感を持てるような関わりをすることで、大人になっても困難を乗り越え、自分で自分の道を進むことができるようになります。そのための関わりの一つが褒めることなのです。大人の私たちも褒められるとやっぱり嬉しいですよね。そしてつい頑張っちゃうこともあります。子供も同じです。褒めることで前向きな気持ちになり、頑張ろうという気持ちも持ちやすくなります。その結果、あれしなさい、これはダメと言わなくてもよくなり、子育ても頑張らずに済むというのが私の考えです。ですので、今日からお子さんのことをどんどん褒めていきましょう。ただ褒めるわけでは、褒めればいいわけではない。子供を褒めようと言ったくせに、褒めればいいわけではないってどういうこと？と思いましたよね。なんと、褒め方にも種類があり、褒め方によっては子供の意欲や努力するか力を奪ってしまうこともあるのです。では、子供の自己肯定感が上がる褒め方をお伝えしていくのですが、まずは褒めるといえばどのような言葉を思い浮かべますか？すごいね。偉いね。かわいいね。優しいね。最後まで頑張ったね。いろいろな方法でやったんだね。いつも使っている言葉はありましたか？この中には、実はあまり良くない褒め方があるのです。何を隠そう、私は見事に良くない褒め方を多用していました。では、上記の褒め方のどこが良いのか、どこが良くないのかをお伝えしていきますね。褒め方の種類。適当褒め。すごいね。偉いね。上手だね。この褒め方は、具体性に欠けているため、自分の優れているところ、長所や努力が必要なところに気づくことができません。また、褒められ依存症になる可能性があります。これは、褒められないと自信が持てない、常に褒められたいという気持ちが強くなるため、褒められないと不機嫌になったり、不安になったりする。興味がなくなってしまう可能性がある。どうやったら褒められるかを考えて行動するようになってしまうため、楽しいと思っていたことに意味を感じなくなってしまうこともあります。次は、上辺褒め。かわいいね。優しいね。頭がいいね。足が速いね。これらの褒め方は、見た目や能力など表面上の特徴を褒めているだけで、その子の内面を褒めているわけではありません。チャレンジ精神が低下してしまう可能性があります。失敗や周囲からのイメージが下がることを避けるために、難しいことに挑戦しようとしなくなったり、言い訳をしたりするようになります。また、モチベーションが低くなりやすいです。自己評価をする必要がなくなるので、褒められすぎるとこの程度でいいのかと努力をしなくなってしまう可能性もあります。最後に、家庭努力褒め。最後まで頑張ったね。いろいろな方法でやったんだね。この褒め方は結果ではなく、過程、プロセス、努力や姿勢、やり方を褒めています。 失敗してもまた挑戦しようと思える褒め方になります。褒めるときのポイント。なんとなく褒め方の違いがわかりましたか？子供を褒めるときは、家庭、努力褒めを心がけると良いのですね。では次に褒めるときのポイントをお伝えします。成果よりも家庭、努力、姿勢、やり方を褒める。何が良かったのかを具体的に褒める。最後まで頑張ったとか、別の方法を考えてみたなどです。途中経過の努力や姿勢、工夫を見ていないときは、無理に家庭を褒めようとせず、見たままのことを伝えたり、質問したりすることも有効です。例えば、たくさんの色を使って絵を描いていたら、カラフルになったね、とか、ブロックで作ったものを見せられたときは、どこが一番大変だったの？とかいう感じです。次は、むやみにコメントしない。子供は評価してほしいのではなく、大好きな人と発見や達成感など気持ちを共感したいのです。微笑んで、うなずく、抱きしめるだけでも OK です。また、集中しているときはそっと見守ることも大切です。そして、本当にすごいと思ったのなら伝えて OK です。子供は親が本当にそう思っているのか、真剣さがちゃんと伝わります。見たままを伝えることから、良い褒め方も褒め方のポイントも分かりましたね。でも今日からすぐ家庭努力褒めをしましょうと言われてもなかなかハードルが高いと思います。ですのでまずは褒めるというよりも見たままを言葉にすることから始めてみることをお勧めします。すごいところや良いところを探さなくて良いです。今日はその服にしたんだね。さっき何かの絵を描いていたよね。何を描いていたの？とか。今日はいいうんち出たね、と子供が毎日当たり前にしていることを言葉にして伝えます。その当たり前を認められることが子供にとっては自分はこのままでいいんだと思えることにつながります。ここで持論をお伝えします。補足ですね。私は特にいいうんちが出たね、褒め方は子供が生まれた時からどのようなタイミングで、どのような場所で出てしまっても言葉にしています。排便は生理現象だから当たり前のことですよね。いいうんちが出たねというよりかは、今日はちょっと固めだったかなとか、褒めるよりも確認を含めている感じです。生理現象だから当たり前なんですけれども、学校で大便ができない子やトイレトレーニングで漏らすことは失敗と思ってしまって我慢してしまう子もいます。なので私は毎日おしっこやうんちが出ることはとっても良いことと子どもたちに伝えています。もちろん子どもの成長に合わせてマナーやエチケットもしっかり伝えていこうと思っています。まずは安心して排泄できることが一番大切というミウの保育士としての持論です。もしよければ参考にしてみてください。では話を戻します。このように、そんなことできて当たり前と思っていることこそ言葉にして伝えてみてください。大げさに褒めなくていいんです。〇〇してるんだねーです。それが習慣化してくると、お子さんも、ここはこうしたんだよとか、今日はこれをするといろいろなことを自分で思いついてやって報告してくれるようになります。ぜひ試してみてください。すごいね。えらい根がつい出てしまっても大丈夫。ここまで褒め方の種類やポイントを伝えてきましたが、私は実は今でも、すごいね、えらいじゃんが無意識に第一声で出るぐらい適当褒めが癖づいてしまっています。私と同じような方もいると思います。そんな時は、すごいね、自分で最後までやってみたんだ。かっこいいね、ここは透明のブロック使ってみたの？と、つい出てしまう第一声の適当褒めに、具体的に良かったところを付け加えたり、質問したりするように意識してみてください。すごいね、プラス家庭を褒めるのイメージです。初めから完璧を目指さず、できることからやってみることが気持ちを楽にして子育てが楽しめるようになるコツになります。